続いては食生活の話題です。今月は日本の古代の主食里芋のお話です。
おせち料理は買うものというご家庭も増えましたが、手作りする場合、調理は年末の数日間に集中し、大晦日の夜または元旦の朝までに仕上げるのが一般的です。おせちに欠かせない食材の一つが里芋。代表的な使われ方は二つあります。一つは煮しめ、人参、ごぼう、れんこん、こんにゃくなどの根菜類と一緒に、煮汁がほとんどなくなるまで時間をかけてじっくり煮込む素朴な味わいの料理です。二つ目は里芋の含め煮。里芋を主役にし、だしの風味を効かせた薄めの味付けで、素材の味と色を生かし、上品な色白に仕上げた煮物です。これまであまり取り上げてきませんでしたが、今回はこの里芋の話をしましょう。ねっとりとした食感の里芋ですが、この独特のぬめりには、ガラクタンやこんにゃくの主成分として知られるグルコマンナンといった水溶性食物繊維が含まれています。これには腸内環境を整え、便秘の解消を助ける整腸作用があります。また、食後の急激な血糖値の上昇を抑える作用や、免疫細胞の活性化をサポートする効果も期待できます。さらに、里芋はカリウムも豊富です。これは余分な塩分を体外に排出し、高血圧やむくみの予防にも役立ちます。さて、そんな里芋が日本に伝わったのは、本格的な水田稲作が始まるよりもはるか昔、縄文時代と言われています。今からおよそ5000年前と推測されています。そのため、日本の古代の主食とも言われ、古代の日本人にとって、米に代わる重要なでんぷん源を担っていたと考えられています。そして、江戸時代に、じゃがいもやさつまいもが伝来するまで、単に芋といえば、この里芋のことを指していました。いかに当時の日本人にとって里芋が身近で重要な食べ物だったかがわかりますね。里芋は古くから神聖な食材として儀礼食、祭りでの供え物としても扱われてきました。里芋という名前は山に自生する山芋や自然薯に対して人の住む里で作る芋という意味で名付けられたとされています。また、親芋の周りにたくさんの子芋ができ、さらにその子芋の周りに孫芋ができるという独特の増え方をします。この様子が子宝に恵まれ、子孫がどんどん増えていくことを連想させるため、古くから子孫繁栄の縁起物とされてきました。おせち料理の煮物に里芋が欠かせないのは、この子孫繁栄の願いが込められているからです。里芋は人々の暮らしに深く根ざしていたため、芋転がしという昔話にも登場しています。ある村に物知りのおじいさんがいました。ある日、村人と一緒にお金持ちの家の法事の席に呼ばれ、豪華な料理が並びました。村人たちはそのような料理を食べたことがなかったため、そのおじいさんの真似をして食べることにしました。おじいさんが汁を飲めば、みんなも汁を飲み、ご飯を食べれば、みんなもご飯を食べると言った具合です。しかし、 おじいさんが里芋を箸で取ろうとした際、手が滑って、うっかり畳の上に里芋を転がしてしまいました。それを見た村人たちは、なるほど、これが一番初めに行う作法なのだな、と勘違いし、一斉に自分の里芋を畳の上に転がし始めました。おじいさんは恥ずかしくなり、こっそり座敷を出ていくと、村人たちは、里芋を転がした後は、こっそり座敷を出ていくのが作法だ、と勘違いし、ぞろぞろとおじいさんの後について座敷を出て行ってしまった、という笑い話です。このお話は、表面的な行動を安易に真似することの危険性、そして物事の本質や理由を理解することの大切さ、人や権威の行動を鵜呑みにせず、自分で判断し、考えることの重要性を教訓として、風刺的に示しています。これらのお話を知っていると、煮物やおせちで里芋を食べるのがさらに楽しくなりますね。